三輪斎藤のオレンジトーク、いらっしゃい。皆様、大変ご無沙汰しております三輪斎藤です。久しぶりに三輪斎藤のポッドキャストラジオオレンジトーク、行ってみたいと思います。よろしくお願いします。今日は、久々ということで、ザ・バックバンドの皆さんが、全員来ておりますので声の紹介を、イワンちゃんから時計回りでお願いします。
はい、イワンです。お邪魔します。
はい、こんにちは。
こんにちは。
久しぶりだね。
久しぶり。
髪切ったね。
切ったね。
じゃあ次、はい、ベースの人
アキラです。よろしくお願いします。
アキラ、北海道ツアーお疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
最高だったね。
最高でしたね。
佐野さん、最高だったよ。北海道ツアー、
はいはい。
やっぱあれ、食いもんがね、
いや絶品っすよ。
絶品だよね。へー、外れはねえのかっていうぐらい。
やっぱ時期が多分一番良かったんでしょうね。でも
そうだよね、うん、夏の終わりでさ、うん、最初の何日かなんてもう暑かったもんね。
暑かったですね。
あ、そう、
うん、で夜は冷えてきて、
そうそうそう、
いいな。
もう夜食に寿司食っちゃったりなんか。
そうそう
すげえな。
夜食にね寿司食った。じゃあ佐野さん。
はい、佐野です。
お久しぶり。
2番です、佐野です。お久しぶりです。
佐野さん元気にしてた？
元気でしたよ。
お留守番。
相変わらず愛も変わらず元気でした。
はい、佐野さん、来年は、
はい、
北海道、
あー行きたい。
そして沖縄。
沖縄行きたい。
ぜひぜひ
行きたいです。
一緒に、
はい、
で鍵盤運べる予算があったらイワンさんもちょっと
よろしく。
そこ、こういうのってあれだよね、ツアーってやっぱ鍵盤ってすごく、
うん、
動きづらくなるよね。
置いてあるとこ選んで。
わかりました。かしこまりました。はい、そういうわけで久々に、ラジオなんですけど、
はい、
もうすぐ、もう今週の土曜日曜なんですが、東京沖縄音サミット2012ということが、うん、というものが開催、されますが、皆様チケット予約の準備の方は大丈夫でしょうか。もう売り切れてるのかな。この放送の時にはどうなってるか分かりませんが、もしかしたらまだあるかもしれないんで、ぜひぜひ予約の方を、急いでお願いします。それでね、今日はこの東京沖縄音サミット2012とは何かを、うん、紹介していきたいなと思うんですけども、
はい、
これ皆さんは沖縄行ったことあるんだっけ？誰もないんだっけ？
それがね、ないね。
ないです。
みんなない。
ない。
1回だけ、小学校の時に1回だけ行った。
あ、そっか、修学旅行。
いや、なんかなんかの旅行で、
なんかの旅行で、
会社、親父の会社の旅行みたいな。
おお。
何も自由行動がない。
はあ、はあはあ。それ何歳ぐらい？中学？
いや、小学校低学年とか。
ああ、じゃあもうほとんど
何も覚えてない
です。覚えてないぐらいな時ですね。
はい。
沖縄っつったら、まあじゃあどんなイメージですかね、皆さん。
沖縄といえば
海。
うん。
青い海。
青い海。
海ぶどう。
海ぶ
どう。ゴーヤ。
あ、ゴーヤね。
佐野さんに昔海ぶどうをね、
そうそうそうそう、
お土産で買ってきてさ、
そのまんま食った、ね、
そうそう、あれ塩水で、あの洗って、うん、そうそう、なんか薄めたりしなきゃいけないんだけど、 そのままバリバリ食っちゃってね、
もうすっげえ辛くて食えなかった。なんだこれって思った。したら違った、食い方が違う。
食い方が違う。こんなクソまずいもん買ってきたのかあいつって最初思ったんや
そうそうそうだこれ。
まあまあ、今沖縄って結局、まあ、こっちで住んでると観光地の、
そうね、
南国パラダイスみたいな、
はい、
置いたしちゃうぞみたいなところがあるわけですね。女の子も向こう行ったらもうビキニでおっぱい半分出して、ちょっと開放感で、
うん、そうか、
遊んじゃうぞみたいな。
そうか、
うん、
うん、
そんなイメージが、
イメージはそうですね、
うん、あるんですけども、まあ、もちろんほら最近沖縄に関してはニュースがいっぱいね、
うん、
届いてきますけど、
はいはい、
一番代表的なとこで言うと、最近ではオスプレイの、
はいはいはい、
オスプレイ
なんちゃらとか、
うん、
はい、ついこの間また 婦女暴行事件、
ね、あったね、
米兵がね、婦女暴行なんていうとちょっとあの、オブラートに包んだ言い方ですが、まあ、要するにレイプですよね。そんなあの、米兵の犯罪がね、昔からずっと毎年毎年毎年レイプが起きていて、でレイプ以外の犯罪でも例えばあの暴行、あの何ぶん殴っちゃったりとか、
うん、
物盗んだりとか、人の家の窓を 割ったりとかそういうのがですね、10日に1度ぐらいのペースで起きるらしいんですよ、今でも。
あ
ね、でまあそういう裏の沖縄もあり、表の観光地の沖縄もあり、そういうのをね沖縄のミュージシャンが、なかなかそういうニュースに載らないものとかもね、ライブで歌を通してまたはトークを話を通して、こっちに住んでる人にも伝えたいことがいっぱいあると、
うん、
ね、そういうことがきっかけでよしじゃあ、ライブ東京でやりましょうよということから始まったのがこの東京沖縄音サミット、
うん、
これが 3,4 年前だったかな、
うん、
沖縄のドラえもんって言われてるエルビス内間が東京にそれで来てくれて、うん、同じく沖縄出身の玉木正幸さんというのが、うん、東京に来てくれて、確か最初ね銀座で、
うん、
うん、あれ最初か、
あれ最初銀座でした、
あれが1回目だと思うんだよね、銀座のバーでそれをこのイベントをやらせてもらって、それからもう毎年、東京でも開催、沖縄でも開催して、うん、沖縄でやるときはもう俺が向こうに呼ばれていって、うん、イベント始まりました。だんだんだんだんちょっとあのみんなにも分かりやすいようにしていこうということで、
うん、
そういう沖縄問題とかそういうことだけに限らず、
うん、
アーティストが今本当に歌いたいことを遠慮なく歌えるイベントにしようと、
ほう、
ね、今本当に歌いたい歌をみんなに聞かせてくれと、
うんうんうん、
そんな素晴らしいイベントがひっそりと始まったわけです
よ、う
ん、それがこの東京沖縄音サミット、
うん、
という形にたどり着いたんでございますけども、うん、このイベントあの何度かアキラはもう見てると思うんですけど、
見てますね、見に行ってましたね、うんうん、
どうですかこれ、最初はちょっと正直難しかった、
最初はね、難しいっていうか、まあ、うん、興味はある分野ではあったので、
うんうん、沖縄って大体みんな興味はあるよね、
うん、
行ってみてえなとかさ、
うん、
一度行った人はさ住んでみたいとか言うぐらい、
あとちょうどその普天間問題とかそういう沖縄でのそういう事件とか、
うん、
今まあ政治的なものがテレビで取り上げられてた時に始まったじゃないですか、
ね、ちょうどあれだっけ、民主党に変わって
そう、
普天間問題どうすんだぐらいの時期だったっけ、よく覚えてないけど、
その辺だったから、まあ、その実際沖縄ではその普天間の基地がどうなのかとか、
うん、
騒音がすごいとか、うん、まあ、そういうのを、まあ、現地の人に聞ける、
うん、
まあ、なかなかない機会だったんで、
まあ、生の声だからね、
そう、まあ、でもテレビを通して、
うんうん、
俺らが聞くのとやっぱ全然違ったんで、
そうだってテレビなんて
そう
流せないこといっぱいあるしね、
う
ん、テレビ局によってもいろいろ政治の絡みがね、いろいろありますから、
うん、
ここのテレビ局ではそれは言えませんとかいろいろあるんですよね、
うん、
人間がやってるからね、
うん、
まあでもそんなとこから始まって何度かやってる間にだんだんあれでしょ、かなりロックなイベントになってきたでしょ、最初は本当沖縄沖縄のことばっかりやってたんだけど、何回かやってるうちに本当非常にね、
うん、
これが本当のロックだっていうのを追求するようなイベントになってきて、
もうなんか沖縄料理が出てきちゃったりして、
そう沖縄楽しもうぜと、
そう
沖縄のしかも沖縄のミュージシャンのライブなんて生でなかなか見れないじゃん、
うん、
こっちに住んでると、
うん、
ね、だからいろいろ楽しめるところは楽しんで、その代わり、あとアーティストの責任で、言いたいことは言ってもらって、うん、歌いたいこと歌ってもらって、うん、ね、そんな素敵なイベントにこれからもできていったらいいなということで、うん、今年もやるんでございますけど、
はい、
早速じゃあ今年のね出演者を 紹介させていただきます、
はい、
あまず日程があの10月27日土曜日新宿アライブ、これが1日目です、
うん、
2日目が10月28日日曜日川崎武蔵新城クラッパーズで行います、はい、ちなみにこのクラッパーズの次の日は僕の誕生日なんでね、
おい、
クラッパーズの打ち上げはカウントダウンになりますので皆様プレゼントの方心してよろしくお願いしたいと思います。アキラさんよろしくお願いします、はい、ね、今んとこ僕ねジーパンが欲しいですあとレコードをね入れる棚が欲しい
お
聞いてる？アキラ、
俺限定っすか
、そういうことです、今回の出演者まずはこの、今回の主催であります私3人斉藤です、どうぞよろしくお願いします。
イ
エイ、それから沖縄からですね、もうこのイベントは毎回、登場していただいている、もうこのイベントの核となる、沖縄のドラえもんっていうね、エルビス内間、が登場します、エルビス内間と僕と の、 あの出会いはですね、これももうかれこれ 4,5 年前になるのかな、俺があの3人というバンドをあの終えて、ソロでね、3人斉藤ソロで始めるようになって、ライブこっちでいろいろやりだしたんですけど、やっぱねソロだから必ずしもいつもライブの時に、バックのメンバーに手伝ってもらうことも必ずはできないスケジュール上の理由とかでね、だからやっぱり弾き語りで、通用するようにならなくてはソロではやっていけないというふうに思いまして、
うん、
で僕は、ほらそれまで弾き語りなんて全然やったことなかったんですけど、全国これは一人で回って肝っ玉をでかくして帰ってこないといけないなということで、うん、最初はビビったけどね、一、うん、人で全く知らない世界じゃねえや、知らない土地に行ってさ、
うん、
知らねえ人の前でさ、ギター一本出してさ、よろしくお願いしますって言うんだからね、よろしくお願いしますとは言わないけどまあそれでいろいろ東海の方とか一人で行きまして、で南の鹿児島の方から下に降りてって奄美大島とか徳之島とか、島ツアーっていうのも一人で行きまして、そこで初めて俺も人生初の沖縄に行ったんですよね、
うん、
でそこで、当時沖縄にあったライブレストランっていうのかな、そこで、ちょうどその日に飛び入りライブっていうのが主催されてて、
うん、
その飛び入りライブっていうのは、楽器持ってくれば誰でも歌えるイベントなの。
へえ、うん、
それでその現地 の、 その近くにお住まいの沖縄のミュージシャンがまあ楽器持ってきてもう先着順に来た順に歌うみたいな感じで、そこに行ったわけですよ僕が。
ほうほう、
道場破りみたいな、
ほうほう
ギター一本持って行って、そしてそこでそのイベントの主催をしてたのがエルビス内間だった。
あ、そうなの、
うん、
へえ。
そこでね俺もまだ弾き語り超未熟な赤子のような弾き語りですから、その頃は
ほう
赤ちゃん弾き語りですからまあ、沖縄の人はほら結構耳肥えてるし、
うん、
いいミュージシャンがそこら中にいるんで、
うん、
まあちゃんちゃらおかしいよこの東京もんがみたいな目でエルビス内間は俺のことを見てたわけですよ、その時は。でエルビス内間が俺より後に歌ったのかな、
うん、
そしたらもう度肝抜かれて、
弾
き語りでこんなにロックするやついるのかというぐらい、
うん、
衝撃を受けて、もう本当にね、弟子入りさせてくれみたいな勢いで終わってから連絡先交換してもらって、でそれからまあ俺が沖縄に何度か足を運んで、
うん、
師匠師匠みたいな感じで、
うんうん、
兄貴兄貴みたいな感じで、でだんだん仲良くなってですね、出会いの説明したらすげえ長くなっちゃうそして今に至る、本当にね僕の師匠と言っても過言ではない、本当にね本物の音楽、本物のロックっていうのはこういうことだなっていうのをね、この人にいろんなことを教わったと言っても過言ではないぐらいの、師匠なんで、ぜひぜひね、皆様まだ、エルビス内間未体験の人はぜひ、体験してほしいと思います、ね、そのまあじゃあ早速聞いてもらいましょうか、じゃあ、
はい、
エルビス内間先生でね、 チャップリンの言葉という曲です。どうぞ。
私は誰も支配したくない、互いに助け合い生きてゆくべきなんだ。他人の幸せを願い憎しみを捨てる。人生は自由で楽しいはずなんだ。機械は貧富の差を作り、人は利口になる。でも人は欲張り、人を疑い始めた。思想だけがあって心が失われた。知識より思想より思いやりが必要だ。思いやりがないと暴力がはびこる。それでも僕らは望みを捨てない。恐怖もやがて消え去り、自由は決して失われない。僕らは機械ではない人間なんだ。心に愛を抱いている。愛を知らぬ者だけが憎しみ合うのだ。幸せを生み出す力を持っている。人生は美しく自由であり、素晴らしいものなんだ。僕らの力を僕らのために、良き世界のために使おう。子供に希望を与え、年寄りをいたわり、私たちの進歩が幸せにつながる。ご覧黒い雲が消え去ってゆくよ。新しい世界がきっとやってくる。人生は美しく自由であり、素晴らしいものなんだ。僕らの力を僕らのために、良き世界のために使おう。子供に希望を与え、年寄りをいたわり、私たちの進歩が幸せにつながる。ご覧黒い雲が消え去ってゆくよ。新しい世界がきっとやってくる。 人の魂に翼が与えられ希望に輝く未来に向かって飛び始めろみんな元気を出しみんな元気を出しチャップリンは言った
。はい、エルビス内まで、はい、チャップリンの言葉でした。いい曲だこりゃ。
今年は来れるといいですね。
そうだね、去年
台風でしたもんね。
エルビスね、台風で来れなかったんです、初日が初日ね、不参加っていうねアクシデントがあってね散々宣伝しといたのに、
そうそうそう
そう来ねえっていうね不祥事がありましていや本当ね、このエルビス内間というミュージシャンがもうこの東京沖縄音サミットの核と言ってもいいぐらいの、
うん、
ね、この人がいなければこのイベントは成り立たなかったということで、エルビス内間チャップリンの言葉という曲だったんですが、この曲に関してはこれね、もしかして映画とか好きな方、あるいはチャップリン好きな方は今曲聴いててんって思ったかもしれませんが、実はこの曲の歌詞はエルビス内間の作詞ではなくてチャーリー・チャップリンが作詞なんですね。どういうことかというと、チャップリン の名作独裁者という映画があるね、
はいはい、
うん、
あの映画の最後にチャップリンが肉声でスピーチを演説をするよね、
うん、
実はあのセリフが歌詞になってます。
へ
ー、これが非常にまあ、チャップリンもほらいろいろ人種差別であったりいろんなところでいろんな思いをしてね、育ってきた人で、あの映画を通してさすごく世界にメッセージを発したんだよね。
うん、
でだからもうエルビスは多分あの映画だけで、済まされたくないと、これは音楽にしてでも発信していきたいと思って、
うん、
多分曲を作ってつけてライブで歌うようになったんじゃないかなと、憶測ですけど僕の、実はそうなんです、チャップリンの作詞なんですよ。
うん、
だから詞がよくねえと思ったあなたはチャップリンにクレームをつけてくれとエルビスも言っておりましたね。それからね、次このイベント初登場、もう最近ねつるみまくってますけど、北海道ツアーでも一緒にね、
はいはいはい、
行きましたし、うん、来月は東海ツアーにも東北ツアーにも一緒に行きます、
うん、
長谷川幸宏ことハセッチ、
おい、
初登場ですよ、
よ、
俺ねこの音サミットというイベントは本当にね、本当の、本物のロックをやってるやつというものにね、限定したくて、出演する人。
うんうんうん、
だから生半可な客だけ集めるから出てくれとか、そういうのはもう一切やらない、
うんうんうん。
本当にこの人の歌は素晴らしいから、みんなに聴いてほしいっていう人だけを出演依頼するイベントなんで、出演者がね、非常にね、毎年毎年ね、新しい出演者がなかなかいなかったんですけどもいよいよ見つけてきまして、長谷川幸宏、ハセッチね、本物ですよこれも、また彼も、彼をねまた今度これのイベントを通じて沖縄の人にも紹介したいなというのも兼ねて、出ていただきます、今回初登場、
うん、
まあとにかく彼はもう歌唱力が最大の武器なんでね、歌唱力はどうですか、アキラさん。
いやーパワーもあるし、
ずるいよね、あんな歌さ目の前で聞いてさ惚れない女が何人いるかっちゅう、だってあれ歌われて後でさ、ハセッチがさこそっと耳元でさ、このあとちょっと二人でどっか行かないかっつってさ8割行くんじゃん、
行きそうだね、
どう思います佐野さん、それ
行くと思います、
8割行きますよね、
行くね、
ね、
歌い終わった後の笑顔が憎たらしいんですよね。似合って笑う感じ。
シャバン劇ね。笑, 笑顔がな。
笑顔がね。
ずるいな。
あれで落ちるんですよ。
あれで落ちるよ。本当思うもん。じゃあ長谷川幸宏の曲、まずは聞いてください。 こんな歌です。カノンという曲をどうぞ。
僕の家の庭には綺麗な花が咲いていて、とっても綺麗で僕はカノンと名付けた。自己主張強いやつが来て何を思ったのか、彼はハサミを持ってカノンを生け花にした。顔についている汚れを取り払って、花瓶に水を入れてカノンを刺して、ねえねえほらほら見てよ、こんなにも綺麗だよ、部屋の一番いい場所に飾ってちょうだい。あとどれくらい生きれただろう、太陽と同じ足並みで、僕ができることといえばおはようっていうことくらいかな。それからカノンは精一杯満点の笑顔を振りまいた。みんなに綺麗な花だねって言われたかった。水を大きく吸い込んで見えない明日に立ち向かって、一日一日一日一日今にも消えそうなろうそくの火のように、あとどれくらい生きれるんだろう、僕と同じ足並みで、もうそんなこと考えるのやめたんだ、明日も君に会えるように、明日も君に会えるように、明日も君に会えるように。日が経った頃、とっても綺麗な花がただいま
長谷川幸宏で、カノン聞いていただきました。これ非常にもう最近長谷ちと毎回ライブやってたから俺もこの曲すごくもう耳に馴染んでて、またこの歌詞がね深いよね、うん、非常に、 まあ、イワンと佐野さんは歌詞がじっくり見たことない。
知ってる？死んじゃう話。
深いんだよね。え？
死んじゃう話なの？あれ
死んじゃう話というかね、まあこれいろんな解釈ができる歌詞なんだけど、まあ庭に咲いてた花をね、
うん、
まあ誰かが生け花にしてしまって、その花の命というものはどうなったのかっていう、その、まあ、いろんな解釈がこの後できる歌詞なんですけど、あんまり俺のあのニュアンスで言っちゃうとこの曲が誤解されちゃうかもしれないんであんまり言わない方がいいと思うんですけど、とにかくねすごく深い歌詞でね、僕はねこのこれ多分、まあ、一応花の歌を歌ってるんですけど、うん、俺はこれね音楽だなと思ったの。その音楽のことを歌ってるなって俺は解釈したんですけどね、うんうん、楽曲っていうこと、まあ多分ハセッチの本意ではないと思いますけども俺の解釈はあのこれなんか自分の作った曲に対するその愛情とか歌ってんのかなとか、そんなことを思ったんですけど、まあ、このニュアンスは伝わらないかな。じゃあ次の紹介して、じゃあこのオトサミットの常連であります玉木雅之さんという方を紹介したいんですが、
はい、
この方は沖縄出身、沖縄のコザという町出身で、今は関東で活動している方なんですけども、うんうんうん、非常にねこれがね美声、
うん、
綺麗な声してんだよねこれ、
うん、
もう脳天をぶっちぎるようなね、
うん、
右の耳から左の耳へ抜けるような声してんだそれじゃ聞いてねえじゃねえかって話になっちゃういやいや本当にね、あの頭のスクリーンにねこの人の曲を聞くとね、この人の、あの歌詞と歌声を聞くとね、頭のスクリーンにね映画が映されるような、
ほう、
うん、
あるいは頭のキャンパスに絵が描かれるような、
ほう、
絵が描かれるような、
うん、
そんなね
もう一声なんか、
もう一声もう一声なんか、じゃあ近藤さんなんか玉木雅之さんをうまく説明するにはどういう表現がありますか。
まあでも絵っていうか、まあ情景は絵、
そうだね、
なんか声を聞くだけで本当沖縄が描かれてるような声はしてますよね。
そうだ
よね、うんうん、海だったり、
うん、
海だったり、
うん、
海だったりっていう、
だよな、
うん、砂浜だったり、
うん、もう本当歩く沖縄みたいな、
そうそうそうそうそう、
ね、
あとあの方言がね、
うん、で玉木さんが椅子に座れば座る沖縄みたいな
何
ですか寝ちゃうと寝る沖縄になるというぐらい、うん、もう本当にね、あの玉木さんもね非常に沖縄について歌ってる歌詞が多いんですけど、非常になんかね、情景が沖縄の情景が浮かぶんですね、
うん、
まあ、早速じゃ あの言葉で説明してももうね、聞いてもらうのにはもうかなわないので、うん、早速聞いてください、うん、玉木雅之さんの曲で、あるがままに沖縄、どうぞ。
あるがままにどうか、あるがままに触れないでくれないか、そっとしておいてくれないか、あるがままにどうか、あるがままに触らないでくれないか、南の島沖縄、青い空、白い雲、追いかけていたあの頃を、遠くを見る視線の向こうに、遥か憧れのアメリカ、矛盾だらけの拳を振り上げ、戦う 俺たちの無力さは矛盾だらけの言葉を胸に解決の糸を手繰り寄せられない、あるがままにどうかあるがままに触れないでくれないか、期待を持たせてくれるな、あるがままにどうかあるがままに汚れた手で触れないで俺たちの島沖縄、何度も何度も何度も何度も何度も何度も裏切られ、沖縄はもう疲れ果てた、あるがままにどうかあるがままに触れないでくれないか、そっとしておいてくれないか、あるがままにどうかあるがままに触らないでくれないか、俺たちの島沖縄、
そういうことで玉木雅之さんであるがままに、沖縄でした。いや本当ね、沖縄フォークっていうジャンルは、まあ、ないのかもしれませんが、もしそういうジャンルがあるならば、もう本当ね、沖縄フォークのカリスマと僕は命名したいぐらいの、うん、沖縄のことを愛してる、シンガー玉木雅之さんです。ぜひぜひお楽しみに。ということで次は、今回の主催となります私3人斉藤の登場となりますので、ぜひぜひ皆様よろしくお願いいたします、うん、初日のアライブの方は、イワンちゃんがゲストで、
はい、
出てくれます。よろしくお願いしますね。それからクラッパーズの方はザ・バックバンド全員、
はい、
出ていただきますので、佐野さん、
はい、
この日はちょっと電車で来てよ、車じゃなくてさ、
はい、
電車で。
わかりました。
なぜかというと、
はい、
俺の誕生日のカウントダウンがあるから。
いや、いや
ね、
午前0時を過ぎたら、
そうですよ、イワンさん、
うん、
ね、
うん、
アキラさん、まあ、イワンとアキラはほら別に普段からそんなにお酒飲まなくてもそれなりに宴会にいられる人だからさ、はい、俺とか佐野さんなんてほら酒飲まねえのになんで自分が今ここに座ってるんだろうっていう、いろんなね、
それはあるよ、
ね、いろんなこと考えちゃう
からね。酒飲めないと帰るよって
なんで俺は酒飲めないのにここに座っているんだっていう自問自答してしまうからさ
そうです
、まあそういうことなんで、皆さんもね、もうさっきも言ったかもしれないですけど、プレゼントの方ね、ガンガンお待ちしておりますので。38歳になるのかね僕。
お、
37歳最後のライブじゃ、がっつり楽しんでください。じゃあ3人斉藤の楽曲を紹介します、先月の北海道ツアーで発売になりましたライブ会場限定発売の CD です。ミュージックサイド A というミニアルバムからこんな歌、少数派、聴いてください。
俺はいつも少数派だった。気づいた時には少数派だった。普通の世界が動き始める時、俺は動かないものを探していた。
誰もが当たり前に右を向いた時にも俺はいつも左を向いていた。何の疑いもなくみんなが右を向くわけを俺はいつもそれを不思議に見ていた。いつからだろう、眩しい太陽よりぼやけた月明かりが好きになってた。いつからだろう、上辺だけの絆より本当の自分へ愛しくなっていた。少数派の君よ、俺は同じさ。普通や常識や流行が嫌いなのさ。少数派の君よ、俺は同じさ。本当の幸せを感じたいだけなのさ。自画自賛と自己嫌悪を繰り返し、幸せのこだわりを求めた日々は後ろ向きな声と誇らしさの中で俺を少数派と名付けていった。どうしてなんだろう、どうしてなんだろう、俺と世界はどうして連れて行くのだろう。どうしてなんだろう、わからなくなって俺は孤独を愛した。少数派の君よ、俺も同じさ。フィクションや組織や権力が嫌いなのさ。少数派の君よ、俺も同じさ。本当の幸せを感じたいだけだよな。少数派の君よ、俺も同じさ。時には何もかもがくだらなく思えるのさ。少数派の君よ、俺も同じさ。全ての答えは夢の向こうにある。少数派の君よ、俺も同じさ。時には誰にも会いたくない日があるのさ。少数派の君よ、俺も同じさ。俺と君はきっと同じような思いさ。
はい、三人斎藤でーす、少数派聞いていただきましてありがとうございます。この CD はさっきも言いましたがライブ会場でしか発売していません。今主体のインターネットダウンロードとか、ネットショップとかでは、CD 店でも発売してませんので、ぜひぜひライブで、ライブに皆さん会いに来て、買ってきて、買ってください。よろしくお願いします。というわけで、以上のメンツで、今回のオトサミットやるんでございますが、あのね、特別にね10月28日クラッパーズの方のライブではなんと、
うん、
クラッパーズのご好意により、
はい、
沖縄料理を
うお
イエイ
提供していただくということで、
ほうほうほうほう、
あの水の口にね、ゴーヤもちろん出ますよ。水の口にあるね柳原バーという沖縄居酒屋があるんですけど、そこのうめんだここの料理が、沖縄料理がうまくて、そこの料理をそのままクラッパーズに持ってきます、
すごいね、
うん、すごいでしょこれ、
うん、
持ってきます。 10% 上乗せでクラッパーズが儲かるのかどうか知りませんけども
やりづらい
これ言うなって言われてねっ、だからあのメニュー、あの皆さんそれメニュー見て値段見て、これ 10% 高くねって突っ込めばいいんじゃないでしょうかねはい、ね、メニューの方はブログの方で多分ライブ直前に、前日か前々日ぐらいには発表しますので、沖縄料理の美味しいのいっぱい出ますんでね、ぜひぜひ楽しんでください。それからオリオンビールも今年出します、クラッパーズでは、ルートビアという変な飲み物も出しますので、ぜひぜひ飲んでくださいというイベントなんですが、もう直前だからね、皆さんチケット予約した方はぜひぜひ、とにかく沖縄、というものをまずは楽しんでいただきたいしね、沖縄のミュージシャンの曲、それからちょっと深刻なニュースで流れないような沖縄の話であったり、はたまた観光地の沖縄こんなに楽しいよっていう話もしてくれると思いますので、沖縄に行ったことない人も、ますます沖縄に関心を持つんじゃないかなと、思います。もちろん沖縄に行ったことある人は、あーそうそうあるあると同感共感できることもあれば、うん、知らなかったということも、いろんな沖縄の側面があると思います、うん、このイベントを通じて、東京沖縄というね壁を作らずに、皆さんでワイワイ騒げたらなと思いますので、末永くよろしくお願いしますということでした。もう一回言います。10月27日土曜日新宿アライブ、7時オープン、7時半スタート、チャージ2500円、クラッパーズも同じです。7時オープン、7時半スタート、チャージ2500円です。お店の方を提供してくれてる、都合もありますので、皆さんガンガンオーダー頼んで、お店の方の売り上げ貢献もしていただけると助かりますということです、オーナーよりということで、
はい、
そういうわけで、じゃあイワンさん、
はい、
沖縄さっきも聞いたかもしれないけど行ってみたいでしょ。
沖縄行ってみたいね、うん、知り合いでね、やっぱ沖縄行って、うん、気に入ったっつって永住した人いるもん。
あ、本当に、
そのくらい素晴らしいとこなんだろうなって。そうそう、
住みたくなるよ、うん、本当にね。まあ時間の流れがゆったりしてるというかね、
うん、
あのね、うん、それがね、マイナス面もいっぱいあるんですけどねライブやるときもさ、3時入りです、午後3時入りです、
はいはい、
連絡来てさ、
うん、
で沖縄行ったとき3時に行きました会場に誰もいねえし店も閉まってるしねで電話したら今から行きますっつってそういうルーズさはね、ちょっと慣れるまで大変かもしれないし、時間にうるさい人は無理だと思います
なるほどね、うん、
バスの時刻表の意味がないしね、もう。
ああそう、うん、バスも、
うん、
ああそう
そういうね、いろんな、まあだからそういうのが性に合う人はたまらないんじゃねえかなと。
まあね、そうだよね、
秀夫内海とかたまんないんじゃねえか、たまんないんじゃねえかね、まあもちろん実際進めば、冒頭にも言いましたが、世界で一番米兵の犯罪が多い町なんで、はっきり言ってね、これ本当の話でね、女の子なんて、結構露出高い格好でさ、 歩いてると本当に危ないですからね。本当に毎月かどうか分かんないけども、本当にガンガンガンガンレイプが起きてる街なんで、ある意味ね、俺多分ね、これ女の子は新宿の歌舞伎町だとか六本木だとかより沖縄の方が危ないと思いますんで、危険な街です。それを解決するにはどうすればいいんだと、まあいろいろね、沖縄の人たちがデモを起こしたりとかいろいろありますが、まあそういう話は、このライブの時、あるいはエルビス内間にまたラジオに、出てもらってね、その辺の話はじっくり、今度したいと思うんですが、まあね、まずはその沖縄行ってみたいな、住んでみたいなっていうところから、まず沖縄を好きになってね、そこから入っていくっていうのが前一番自然でいいんじゃないですか、アキラさんね。ということなんで、まあ本当はいろいろね、沖縄について僕の思いをいろいろ語りたかったんですが、ちょっともう今日曲いっぱい流してお時間もお時間なんで、改めてその辺は僕今度エルビスと一緒にね、もしできたらラジオでたっぷり話したいと思いますので、真面目な話からおちゃらけたとこまでたっぷり話したいと思いますので、そちらはちょっとそちらはそちらで皆様、お楽しみにというか、ぜひ聞いてくださいというわけで、まあとにかくは東京沖縄とサミットに足を運んでいただいて、
おい、
うん、そこから一緒に何かを考えましょう、感じましょう、楽しみましょうということで、今日はザ・バックバンド全員来ていただきました、ありがとうございました、
お邪魔しました、
ありがとうございました、それではまた今度バイバイ、
バイバイ。
ポッドキャストラジオ3人斎藤のオレンジトークは毎週水曜日更新のはず、そこんとこよろしく。 See you again.